西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、もう半袖が定着してきたって感じですよね。この週末でもう一気に本当にみんな半袖ってなっちゃうんじゃないかと思うんですが、飲み物もね、お腹冷えるかなとか思いながら、やっぱり冷たい方って思ってしまうんですが、でも考えたらまだかき氷、私としては登場してないんですよ。いつになるのかなみたいな感じですが、今年は暑そう、もうかき氷とともにの夏になりそうですが、さあというわけで、今日の、西宮再発見、奇数月の第3金曜となりますので、民族学研究者の西尾よしみさんの登場でございます。西尾先生、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
半袖着てきた西尾です。
そうですよね。そうそうみたいな。もうかき氷は召し上がりました？今年。
いや、かき氷までは至っておりませんが、
アイスクリーム、
はい、アイスクリームはもちろん行きました。
アイスクリーム、ソフトクリームですよね。
はいはい、
もうちょっとでかき氷という感じですが、いやいやいや、本当そんな、今日この頃でございますが、今年度ね、西尾先生には、はい、西宮に伝承される民話とか昔話について、はい、まあ、いろんな観点からご紹介いただきたいなということなんですが、はい、今日はその1回目でございます。はい、はい、西宮の民話、はい、神様仏様と題してですね、恵比寿様やお地蔵様が登場する民話を中心に、はい、まあ、ご紹介いただこうと思うんですが、はい、ね、もうなんか皆さんからもメッセージを頂戴しています
。はい、ありがとうございます。
まずはちょっとご紹介しましょうね。ホルルンさんです。ラジオネームありがとうございます。
ありがとうございます。
先日めちゃくちゃ晴れてると思ったら急に雷が鳴り、雨が降り出してびっくり。愛病は、猫ちゃんね、びっくりして起きてくるかなと思いきや、案外昼寝を決め込んでいました。おや、家猫は、家にいたら安心、安全と分かっているからでしょうけど、雷にビビっていた小さい頃が懐かしいですって。そうですよね。はい、あんまりこの頃はもう。
はい。まあ、まさにこの間の雷はね、はい、雷小僧さんが落ちたような。
突然なんかドアっていう。
来ました、来ました、もう。
さて。今日は西尾先生の濃いお話が拝聴できそうなタイトルでワクワクしています。西宮って自然が豊かなだけに、自然にまつわる不思議な伝承も多いのではないでしょうか。岩にまつわる話、耳にしたことがあるような、触ったらあかん的なものですよね。遅刻なしで楽しみに拝聴させていただきますといただきました、
はい、お聞きいただいておりますでしょうか。
ねえ、さたかん、あれはたたんねんみたいな。あ、はい、ありますよね。
あります、あります、
うん、おいおい、またこんなお話もいっぱい出てくるんじゃないかと思いますが、はいはい、さあこちらはラジオネームガラモン2438号ことガラです。ガラさんからもいただいております、
はい、いつもありがとうございます。
はい、今日のテーマは西宮の民話、神様仏様。西宮の神様といえば一番に思いつくのがエベスさん。エベスさんの民話はたくさんありそうですね。で、西宮の仏様といえばちょっと思いつかないのです。十輪寺、観音寺、門戸薬人東光寺、とお寺は思いつくけど、じゃあそこのご本尊様、仏様はどなたとね。それにその民話になるとさっぱりです。なので どんなお話が聞けるのか楽しみにしております。以上、神様仏様と続くとバース様になる柄でした
確かに最近はそうかもしれませんね。
阪神お好きだったんですね。今もきっと好きなんでしょうけれども、いやいやいや、神様仏様ね、
はい、
本当にあと何々様はそれぞれの方で違うんだと思うんですけれども、
はい、
さあ今日は民話、西宮の民話、神様仏様、
はい、
この民話っていうのは、はい、そもそも何なんですか、何でしょうか、っていうところから教えていただきたいと思います、
は
い
は
い、
そうですね、はい、こう昔話っていうふうな言葉の方が、うん、まあ、馴染み深い方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
民話っていうのは読んで字のごとくですね、うん、民が、要するに一般の人たちが、言葉から言葉で、要するに次から次へと伝えてきていたお話なんですね、
うん
うん、だから文字に文字に書かれている、文書に書かれてるからっていうのではなくて、口伝いで伝わってきたもの、はい、でそれがまあもちろんある時点で、現代でも含めてですけども、ある時点で書き留められることによって、うん、民話集であるとかっていうのができていったりするんですけども、
はい、
もともとは口伝いで、うん、伝えられてきた、ものですね。なので誰が偉いとか、将軍さん、幕府が誰やったかっていう、そういうのとは関係なしで、うん、民間に伝わってきた話なんです、うん、でただ民話という言葉、その先ほど言いました昔話という言葉ですね、うん、これが、まあ、定着してきた一番の大きいものは、まあ木下順次の「ゆうずる」っていう、
はい
はい、劇がありますが、はい、あれを民話劇と称しましたので、民話という言葉が、ね、非常に広がりました。で私がやっている民俗学の世界では、民話っていうのは広い意味での民話、要するに民が伝えてきた民話という意味で使われています、
はい、
で一方その中には何種類かやっぱり区分けがされていまして、
はい、
で神話ですね、神、本当に神代の話、うん、日本書紀とか古事記とか日本史で習いましたよね、
はい、
ああいう中のイザナギの御事がどうしたら、うん、っていうような
雫が落ちて、はい、島ができたと、
はい、
はあはあ、
でそういう神話にあたるもの、うん、で、もう民間に伝えられてきているものは民話としてか言われ範疇の中に入ってきますし、うん、まあ、学問的な意味でですね、で、あと通称伝説と言われるものですね。例えばでっかい木があったらですね、このでっかい木にはこういういわく因縁があって、
うん、
でこういうふうな流れが、時代的な流れがあってっていうのは、まあ伝説です。何かそのモチーフになるものがあって、あ、
はい、
します。だから自然発生的なもの、うん、木であるとか石であるとか、先ほど言われたね、石、それにまつわる話っていうのが、まあ伝説ですよね。だからこれはその他の地域では当てはまらない、この土地のこの話であれば伝説として伝わっている話なんです、
はい、
でこれは民の間に伝わった話なので民話なんですけれども、うん、こういう、こう何か、山であるとか、なんかこんもりしたとこ、塚ですね、うん、なら誰か埋まっとるとかね、だから埋めたとかね、そんな話だとかっていうのは、うん、そこの場所であって語られるものなので伝説なんです。だからよそに行くとこの話そのものは成り立たないっていう、
はい、
ものなんですね、
うん、
で、もう一つは、特定の、まあ、同じような地名とか人名と一緒にだったらしいっていうような、うん、まあ、世間話と通称言われるんですけども、それはこう一つのものにこだわってるというよりは、広い範囲で話をできるもので、一番皆さんが最近の方やったら分かりやすいのが昔話ですね、
は
あ
は
あ、でこれは私たちの年代であればあれですか、漫画日本昔話 はい。はい、ね、あのテレビでね、やっぱあれの影響がね、すごく大きいんですが、うん、あれ全く空想の話ではなくて、ちゃんと日本の昔話っていう、こう集めたね、日本中にそういう伝わった話を集めた本があるんですね。で、元はそこからモチーフを使って、タツノコ太郎であるとか、はい、もそうなんですけども、うん、そこに載っている話をアレンジして、掲載しているんですね。だから、うん、あれがやっぱりすごくヒットしたこともありまして、昔話という言葉がね、非常に、うん、大きな存在として、出てきています。うん、わかりやすいと言いますか。で、これは、語り口調、覚えてらっしゃると思うんですけども、昔々あるところに、なんとかかんとかという人がおりまして、はい、なんとかかんとかあって、なんとかかんとかあって、だそうな、とかいうような、
なんか市原悦子さんの語り口は本当にね、はい、耳に残ります。
はい、ね、だからその出だしの言葉、うん、で最後の出そうなというような、これ地方によっていろいろあるんですけども、だったげなとかいうような、うん、方言的な表現あるんですが、そういうしまいの言葉、うん、こういうのがこうエピソードが真ん中にあって、始めと終わりにあるという一つのパターンがあるんですね。
そういうスタイル
があるんですね。これがまあ基本昔話で、どこの地域に行っても話は成立するわけです。だから北海道であっても九州であっても基本の話っていうのは成立していくんですね。どこかの、はい、このお城の話でないとダメっていうわけではないので、うん、話のパターンとしては日本全国どこでも一応つながるっていうのが、まあ、昔話の中に入ってくる話なんです。うん、だから、民話とだけ言えば、民間で伝わってきた話で、こう、狭い民取りがちなんですけども、そういう、こう、いろんな含んだものが入ってる大きな意味合いのある言葉なので、はい、どうしても私一生懸命説明したくなるんですけどね、はい、難しく説明したくなるんで、いやいや困るんですけど、
だからそのいわゆる学問的に、はいはい、民話とはと語っていただくと今のようなことに、
だから皆さんの前で私は講義をしないといけなくなってくるので
なるほど、
はいはい、でも例えば日本の年中行事の中で、うん、いろんなこう民話とか神話が年中行事の中にも織り込まれているものがありまして、うん、で例えばですね、まあ、七夕さんなんかはね、中国から伝わった話が伝承あるんですけども、5月、まあ、西宮では一月遅れの6月にされる方も多いですが、端午の節句ですね、はい、であの時に人形飾り貼るんですけど、はい、鎧兜とか弓とか矢 の, 人形飾る方も多いと思うんですが、人の形をしたものをの人、まさに人形ですね、飾る、うん、でいわゆる菅原道真、天神さん、天神人形を飾る方もある。で、これは実際歴史上におられた菅原道真が、京都で戦いとか清掃に敗れて、うん、九州へ行かれると、その怒りが雷を引き起こしてっていう非常に怖い話なんですが、で、ところが大変頭の良い方だったので、うん、知恵の神様ということで、うん、ご利益があるんですね。で、
それに、みんなお参りに行きますよね。はい、試験の前とかね。
そう、はい。で、それにあやかろうとして、子供の守り神としての天神人形というのが作られるようになります。
健やかに賢く育ってほしいということで。
はい。で、同じように健やかに賢く育ってほしいというので、うん、金太郎さん。
あ、なるほど。
熊ちゃんと一緒に、金太郎さんの。
腹掛けかなんかしててね。
はいはいはい。四角い腹掛けに金の字が書いてある。はい。はい、あれも、歴史的なところから言うと、坂田の金時っていう、金時っていうね、ちゃんと、お侍さんというか、伊豆の方で生まれた。
実在の。
はい、という伝承されているんですよ。はい、で、昔京都の北の方、丹後の大江山におった鬼を退治した源頼光っていうね、武将の家来になるんですが、はい、で、実際にその大江山の鬼をやっつけた、刀を振るったのは坂田の金時なんですね。うん、だからそういう強い武将なんです。うん、で、そのは子供の ところの話として非常に力強くて、それこそまさに熊と取っ組み合いするような
今の時代でちょっと、ね、ダメダメ危ない危ない、はいはい、逃げなきゃみたいな
というのはね、うん、そういう、力強い子供にあやかろうというので、うん、その坂田の金時の熊とも戦うようなすごい子供やったんやっていう話、伝承ですねに乗っかる形で人形ができてくる。
ああ、なるほど。
はい、うん、だから民話がいろんな場面でね、活用というか転用というか、
はい、
発生してるんやっていうのもあるんですね。だから語られるだけではなくて、うん、実は裏にいろんなものがあるんだよっていう、その民話を知ろうと思うと、うん、そのバックボーンというか背景も知った方がいいなと思いますので、今年はですね、それをこういろんな場面パーツというかで、うん、民話の背景ですね、民話そのものもご紹介しようと思うんですけども、
はい、
背景も知っていただきたい。で、うん、まあ、こういう民話ね、お話ししてると、西宮にどんな民話があるんかっていうので、うん、皆さん、こう、今、頭に引っかかってると思うんですけども、はい、西宮のホームページにあるデジタルアーカイブですね、うん、そこに、ふるさと昔話っていうコーナーがあって、
はい、
で、昔さ、西宮の広報誌の方で作った、民話をね、可愛らしいイラストで動画で、紹介しているページもありますし、はい、確かなんか何年か前に、
そうなんです、うん、ちょうどコロナの時で、はいはい、なかなか学校に行ったりとかっていうのが難しいっていうような時期に、うん、クルスさんが朗読をなさってる、
はい、
この、西宮ふるさと民話という西宮文化財資料第32号というものだそうですけれども、はいはい、教育委員会がお作りになったこれをずっと朗読をさせていただいて、はい、かなり好評いただきました、
はい
はい、
ね、私もこれを基本のテキストにしていまして、全部で55話あると思うんですが、はい、うん、その中から、もうそうやってまとめてくださっていますので、うん、何話かずつ、いろんなシチュエーションで選んで、うん、でその民話をご紹介するのと、うん、で、その民話の実は裏にはこんな話がっていうか、こういうことを考えあるんですよ、事情があるんですよっていうことを、はいはい、民話の裏事情みたいな
裏事情なるほど
ご紹介できたらなと思うんです。ただ、はい、そこにこだわると話が分かりにくくなるので、デジタル、うんうん、そのデジタルアーカイブとかね、ご参照いただいて、はい、楽しくで、今日のテキスト本のふるさと民話 の冊子もですね、図書館で貸し出しをしていますので、
そうなんですね、はい、
はいはい、ぜひ手に取っていただいて、ネタバレるかなとは思うんですけども、その裏事情はまではなかなか書いてませんので、
はい
はい、参考にしていただければいいかなというふうに思います。
はい、はい、いろんな民話があるんですね、西宮に。
そうです、はい、じゃあまず最初に、はい、やっぱり西宮言ったらエペスさんなんで、
ですよね、
もう予告されてしまいましたけれども、はい、でも、まあ、外すわけにはいきませんので、まず、西宮の神様ですね、
はい、
っていうことでお尻をつねられたエビス様というお話をご紹介しようと思います、
はい、
であらすじはですね、漁をしていた、昔漁をしていた鳴尾の漁師さんが2回にわたって網にかかった、なんか黒いものですね、かかったんですが、うん、これをですね、家に持ち帰ったところ、夢枕に、我は恵比寿であると、うん、マスレというふうに、恵比寿さんに、神様がのたも
う
た、
うん、
夢でお告げがあった。
お告げ、ね、
はい。で、それに従って、西の方に行けということだったので、うん、村人たちと一緒にですね、神としてお祭りしながら、腰に乗せて、西に向かった。鳴尾から西ですから、ちょうど西宮の方ですね。
はい。
はい、で、向かっていったと。で、ちょうど、腰に乗せられてるので、神様が。
はい、
で、ちょうど心持ちよくなったんでしょうか。
うん。
うん、居眠りをしたと。
うん、
はい。で、まあ、神様を起こすのもありやからって言って、うん、そこで休憩した。 で、休憩したけどなかなか起きてくれないので、うん、あの神さん起きてっていう時にお尻キュッとつねてですね、
いきなりですか。
いきなり、はい、いきなりね、なんでお尻つねたよなと私も思うんですけど、
肩トントンとかではないんですね。
ね、はい、まあ、お尻つねあったね、ひゃーって言って目覚めて、はい、ね、あ、もうちょっと向こういうことで、
はい、
で今の西宮神社の場所に、うん、あの行き着かれて、はい、お祭りすることになったと、はい、っていう話ですね。なんかちゃんとね、で、あの、おこしや伝承地って、あの、休まれた場所もね、はい、今、石碑も建ててます。皆さん、そういう話を、うん、あの、きちんと検証して、
うん、
そういうゆかりのある場所だっていうふうにね、うん、今残されてますし、おこしや祭りってちゃんとありますから。
そうですよね、うん。そこでお尻をつねった場所、
はい、らしいです。
です
はい、はい。ね、あの、非常にこう、まあ、お尻つねたのがめちゃめちゃ面白い。まあ、これは要するにお話を膨らましていくときに、うんうん、作った。てか、はい、まあ、付け加わったんやと思います。あの、長い間に伝わっているうちにですね、
はい、
あの、面白い部分も付け加わってお話が広がっていったんやと思うんですけども、うん、ここの根底にはですね、海からやってきた神様なんですよ。海からたどり着いたものが、それを神として祀る。で、漂着神といって、あの、いわゆる、あの、漂流して、そこにたどり着くって漂着ですね、の神。で、そういうものを、あの、神として立って、あの、祀るっていう基本的な信仰がある。で、そのエベスさんっていうのはその象徴的な存在で、で、海から来るものは福をもたらす。なので、エベスさんは福の神なんです。で、今も福の神ですよね。あの、ご利益があるという、はい、うん。はい。で、あの、海からもたらされるものっていうのは、まあ、嵐が来ることもありますけれども、基本的には魚であるとか、海の恵みがたくさんありますので、うん、あの、福をもたらしてくれると。なので、かつてはですね、海からもたらされるごっついでっかいも、クジラ。
おぉ。
クジラをね、エビスと呼んでたらしいんです。あの、日本全国というよりも、あの、そのクジラがたどり着く地域、あの、四国とか、そういう、あの、日本海、太平洋側とかね、あ
の、
もちろん、はい、あの、場所は決まってます、あの、限られてますけども、やはり、クジラが一頭たどり着くとですね、肉を開けて、か、あの、たくさんの人が潤いますよね。まさに福がやってくるので、で、クジラのことをエビスというふうに呼ぶそうです。
そうなんですか。
そこにはやっぱり福をもたらすものっては海からやってくるっていうね、
うん、
基本の考え方があるので、エビスさんも海からやってきて、はい、西宮の地に収まってくださったと、
うん、
はい、というあのお話がこの実は、信仰も含めて、
うん、
お話の後ろにあります。
おお、ということは西宮ではこのエベスさんですけれども、
はい、
やっぱりその日本全国にそのいわゆる海から何かが福がもたらされるみたいなストーリー展開のものは他にもあるわけですか。
あります、あります。はい、あの今言ったようなその海岸べりのですね、高知県にもやはりあの漁師の釣り針にかかった、
うん、
こう神様として祀ったっていうふうに伝わって、うん、黒潮町というところにはやっぱ神社がありますし、
はい、
で、あの大きな海岸として有名なの千葉県のですね、あの大洗、
はい、
あの太平洋側のね大きい長い砂浜のあるところですけども、あそこの大洗の磯の前神社の神様もやはり海からやってきた、
うん、
そういう神様としてねやっぱ祀られております。
はー、うん、なるほど。まずは海からやってきた神様。
はい。
はい。他にも神様は、
あ、いますね。
の中
いますね。
西宮で、
あのね、いろいろね、ご利益をね、くださる神様がたくさんあるんですけども、
はい、
まあ、あの、ちょっと細かい神様ですが、あの、なるほどですね、あの、小松にある岡田神社。
はい、
あの、一時上論で、あの、祭りがあります。その境内にですね、
はい、
神様、はあ、ですね、口の中の歯、歯の神さんって書く、あの、お祀られてる神様がいらっしゃって、
うん、
こう戦で逃れてきたあの武将が、まあ、そこで捕まるんですけども、あの、こう歯が悪くて、なんか悔しくて歯ぎしりしてたら歯がこぼれたっていう、
うん、
あの、民話で紹介されています。で、あの、ね、まあ、撃たれてしまうんですね、
うん。
で、その人を、あの、場所に石を置いてお祭りしたと。
うん、
いうふうね、その石にお参りすると、歯板が治るっていうね。 お話なんですね、
はい
はい、でこれはですね、要するに旅でたどり着いた人、うん、そんなあの戦で負けて逃げてきた人、まあ、いわゆる村の中の人ではない人をですね、丁寧に祀ってあげる、
うん、
でそれを粗末にするとたたりがあるから、で丁寧に祀ってあげることで弔ってあげることで、後々何かのご利益を得る。でこれあの、単に逃げてた落ち武者だけの話じゃなくて、はい、あの江戸時代も含めてですね、あの旅で生き生きする人っていうのは、あの途中でですね、思わぬことで病気になったり事故であったり亡くなる。でそれを捨ておかない、地域の方がきちんと弔うっていうね、基本的な習俗があるので、
はい、
それを習俗の乗っかった上でそこをちゃんとお祭りすることで、祭りした人にもご利益があるよという、で信仰につながっていくと、いうことなんですね、はい、だからあの祭られた当初は多分ね、あの憤死というか悔しくて死んでると思うので、それをしてあげることによって後々のたたりを防ぐという、
あ、
うん、でそれが吐いたが治るという話に広がっていったという
西宮では、
はい、
これも全国いろんなところにいろんな例えば、
はい、やっぱりありますね、
はい、あるんでしょうね、
はい、この同じようにやっぱりあの亡くなった赤ちゃん連れたお母さんね、途中でそこに亡くなってしまった、お祭りしたところで、うん、年頃に弔ったらですね、後々、はい、あの子供をね、うん、あの大きくさ、要するに子供の、あの病気平癒とか、
はい、
そうしたことにご利益のある、神様ということで祀られているっていうね、あのそういったような神様で日本各地にありますので、
はい
はい、一度あのご利益があるとこって言ったらねそんな話を探ってみていただいたらいいかもしれないです。
なるほど、はい、今日は民族学研究者の西尾由美さんに、ね、西宮の民話、神様仏様と題してお話を伺っていますが、西宮の民話、神様が登場しました、
はい、
じゃあ後半は仏様の登場ということで、はいはい、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
今日の西宮再発見は民族学研究者の西尾由美さんに西宮の民話、神様仏様と題してお話を伺っています。
はい、
メールがまたまた届きましたよ。
ありがとうございます。
きびだんごさんから、今日は西尾さんの民話のお話を聞いていて、私は幼稚園の頃聞いていた紙芝居のグレードアップされたもののように感じています。はい、
わかります、わかります。
西尾さん、アバウトの民話の捉え方でごめんなさいね。
大丈夫です。
伝説といえばザ・ジャガーズのキサノドゥの伝説を思い出しています。増井さんすいませんって、いやいやそんな謝ってもらわ
ない。いやでもね、あの、はい、そうなんです。あのね、うん、あの今の神話やら伝説やら、はい、なんか言いましたけど、あれ民族学の中で位置づけているので、それがその話を知っている、もしくは伝えている人たちに、うん、その枠で全部これから伝えるのは昔話でななんて、うん、しませんからね。
あ、
だからもう、あのアバウトなもんだ。で実はあの私もですね、あの西宮で仕事をしていましたが、その前の職場でですね、はい、あのこう同じように地域で伝わる民話をですね、いくつか選んで紙芝居作ってたんですよ。
うん、
で、あの実際あの皆さんが見られたような大判のものと、うん、で机の上であの家庭内で読んでいただけるようなあのミニサイズと、
うん、
でもうちゃんと読みやすいように言葉を考えて作った、うん、そういう作るお手伝いをしていまして、で、その題材はまさに、あの、西宮の民話のように、その地域の民話を集めた本から取ったんですね。うん、
はい。
で、やはり紙芝居の一番と、あの、引っか、取っかかりで多いのが、日本昔話にあるような桃太郎であるとか、笠子児童であるような、うん、そういったお話っていうのがやはり中心的に取り上げられるので、あの、民話なんか、あの、昔話なんか別のして、そこから入るっていうのは そういうもんやと思います、うん。で、人から人へ伝えられる、特に昔話なんかはですね、古いスタイルで言うと、いろり端でおばあちゃんが孫たちを前にして、うん、昔々なっていうふうに語るという、
はい。
はい。ああいうスタイルで伝わってきたものが昔話 としては分類されていますので、だから、ちょっと今回、分けては説明しましたけど、案外、頭の中ごちゃごちゃになるかもしれませんので、まあ、順番に聞いていただくうちに理解が深まるように頑張ります。
は
い
は
い、
今日は1回目ですからね、その本当概略というか、はいはい、大きな民話とは、はい、みたいなところから、まずはご説明いただいたわけですが、はい、さあ、そして西宮の民話、神様、仏様、はい、神様はね、エベスさんとか、はい、歯の神様の話伺いましたが、はい、さあ、じゃあ、今度は仏様です。
そうですね、はい、まあ、西宮はいろんなお寺さんがいっぱいあります。はい、でただ東大寺とかみたいなバカでかい寺はないのでですけれども、たくさんやっぱ仏さん祀られていますし、はいはい、こういうしっかりとしたお寺ではない路傍の言ってみたら道端に祀られているのも仏さんたくさんあります。
ちょっとお地蔵さんみたいな感じ、はいはい、
西宮市立郷土資料館でね、はい、ボランティアの人たちが、まあ、集めて240でしたっけ、もう西宮中にあるお地蔵さんをたくさん調べてきてくださっていますけれども、はい、やはりそこにもこういう伝承といいますか、なぜこれが祀られるようになったか、もしくはこのお地蔵さんにお参りすると、こういうご利益が得られるというね、こう伝承を持っている、お地蔵さんもたくさんあります。で、その中で言えば、今日ご紹介しようと思っているのが、山口町、山口の開花のすぐ近くにあるんですけども、銭塚地蔵ですね。はい。これはですね、非常に教訓話なんですけれども、うん、山口町に住む若い母親が大変暮らしがまずかった。で、紙を切って打ってですね、それを暮らしの足しにするぐらい貧しかったと。で、子供たちがいたんですけれども、うん、でも、貧しいからといって、よこしまなことをしてはいけないって、非常に子供にきちんとしつけをしておられて、うん、で、子供たちが土の中からですね、お金とかを、まあ、掘り当てたんですが、うん、それをそのまま自分のものにせずに元に戻しなさいと、何か意味があって、埋めてあるんでしょっていうことで、まあ、暮らしをね、助けるためには欲しかったんでしょうけれども、うん、それをさせなかった。で、その子供たちは、やっぱりしつけがしっかりしていたので、非常に立派な大人になった。で、親の恩を忘れないようにその銭を埋めたところに石を置いて、感謝の心を、持って祀るようになったと。で、村の人たちもそれに習ってそこに祀るようになったっていうのがこの銭塚事故のお話なんですね。はい、だからやはり母の教えなりそういうのを、うん、正しく、生きていくっていうのは大事なことであるっていう、こういう教訓話なんですけれども、うん、そこがお地蔵さんになったっていうのがやはり子供を守ってくれる仏さんやという。で、お地蔵さんって前年中行事のお話をしてた時にお地蔵門の話をしました、うん、で、三途の川の手前で親より先に死んだ子供たちをそこで救ってくださるという、まあ、とにかく子供を守ってくれる仏さんなので、で、そういう子供にまつわるようなお話のところっていうのはお地蔵さんが祀られることが多いんですね、
うんうん、
なのでその典型的な、まあ、一つのお話ですし、はい、これ銭塚地蔵はですね、東京の浅草寺、浅草ですね、
はい、
にも映ってるんですよ、環状というか、
はい、
お分けしてるんですね、やっぱそういう、こう派生した話もあったりするので、うん、
西宮がオリジナルで、
はい、浅草の浅草寺の中の銭塚地蔵のは、摂津の西宮から来てるというふうにね、ちゃんと伝承が今も残っていますので、
そうなんですか、
はい、まあ、そこでなんでそこに江戸に行ったんかなっていうのもありますけれども、その辺はね、また探ってみると、その民話が広がっていく、
はい
はい、話になっていくので、うん、面白いと思います。
へー。ではこれはまた別の機会
に。
ということで。
はい、で、まあ、仏様はね、いろんなところに祀られるんですけども、仏様の中にはね、膝に傷があったり、やけどの跡があったりする仏様っていらっしゃるんですね。はい、で、そのなぜそれがついたかっていう曰く因縁が伝承されている仏様がありまして、うん、
はい、
で、西宮の場合はこの元ですね、ナマゼとかナジオとナマゼの間のところですが、この元の、
はい、
ひぶせ地蔵っていうお地蔵さんがおられまして、まあ、普段から信仰していた、若い夫婦がですね、子供を置いて農作業に行ったらですね、家が火事になったと。 で、大慌てで帰っていくって、ああ、もうあかんかもしれへんと思ったら、火の中で子供を抱いたお地蔵様が、火から子供を守るようにして抱いてくれはったんで、うん、子供が助かった。
はい、
で、ありがとうと思って感謝しに、我はもう日のも、この元のお地蔵さんに違いないって言って、ご利益やと思ってお参りしたら、うん、お地蔵さんが火傷の跡を持ってた。
はい、
で、もう間違いなくこのお地蔵さんが助けてくれはったんや。うん、ってんで、ますます信仰したと。で、地域のみんなもそれに習って、火伏せ地蔵と呼んで、祀った。というのが、うん、まあ、ここに伝わっているお話なんですね。で、子供を守る、今言った子供を守る仏さんやがお地蔵さんやっていうのと、うん、まあ、ここで結びついていますし、
うん、
で、体に傷のある、そういう仏像はですね、地蔵に限らず観音さんとかいろいろ、あちゃこちゃに傷をお持ちの方もいらっしゃるんですけども、はい、それはまたその傷の由来を語るのが民話として伝わっているんです。うん、はい、で西宮ではないんですけれども、今、大河ドラマで豊臣秀吉がやってますよね。で、あちゃこちゃ攻めていきますが、その時に周りに、はい、通り道 の、 寺や神社焼き払ったっていう話がありますけれども、うん、その昔、豊臣秀吉か明智光秀とかがね、攻めてきた時についでに焼かれたと。でも大事な仏様が焼かれるのは忍びないからって村の人が頑張って、救い出して、うん、で救い出して、もうとにかく水の中に沈める、池の中に、寺の前にある池の中に沈めて、うん、仏さんが焼けへんようにして、で戦が済んで表に出したら膝に傷を持ってた、それが仏様を助けたやっていう証拠やっていうふうに、その地域の民話としてその、傷のある仏様のお話っていうのが、やっぱり伝わっていたりするんですね。で、これが 100% 歴史的にそうかって言ったら、わからないんですけども、やはり、その、何かあった理由っていうのを、語って、語っていくことで、その地域の話としてね、伝承されているっていうのが、いくつもありますので、
でもやっぱりその日頃からね、うん、信心して、はい、ちゃんとね、してこられたから、うん、いざという時に仏さんがみんなを守ってくれたということなんでしょうね。
そうだと思いますね。やっぱり守ってくださるっていうのがね、やっぱり皆さんご利益を得られるというか、なんか大きいですので。
なんか優しいですよね、はい、本当に。
はい。まあ、中にはね、お地蔵さん、京都のお地蔵さんですけども、立ってるお地蔵さんなんですが、うん、両足揃えて立ってるんじゃなくて、うん、片っぽね、足踏み出してる。一歩前へっていう、
はい、
歩き出してる仏さんもね、いらっしゃったりするんですよ。さあ、これから助けに行きますよっていうね、姿勢を見せていて。
それも、そういうアクションが、そこから。
アクションのある仏さんもいらっしゃったりして、
はいはい、
やっぱり身近な、ものですし、だからこそ、なぜこの仏さんは守ってくださるのかっていうね、うん、意味を民話として、構成して、要するに、枠組みを作って、その話として、伝わっていくと。
は
あ。だから、民話には、やっぱりちょっと理由がある。背景というか。
そうなんですね。
はい。はい、
それを今年一年いろいろと探っていただければ、は
い、いろんなパターンでお話できたらなと思います。
でもなんか今日お話伺ってたら、なんか一気に神様とか仏様とのね、はい、距離が縮まったような気がして。
はい、お尻詰められるのかも、ちょっとね。
びっくりしますよね。
はい、でも、恵比寿前とかでもね、うん、酔っ払い張って魚釣って、うん、っていうのがありますから、
はい、
まさにそういう、こう、人の力が及ばない存在を身近に感じられる、う
ん、はいはい、
そういうお話が入ってきますとね、
はい、
民話っていうのはその難しい話ではなくて、
うん、
暮らしの中で、馴染みやすい、
はい、
ものですね、うん、で昔からいろんな記録集はあるんです。仏様の、ご利益をまとめた本とかいっぱいあるんですけれども、それだけではなくて、そういう投稿によらないで、うん、人々が語り伝えてきた、
うん、
そんな話がたくさんありますので、
うん、
はい、ご紹介していきたいなと思います。
はあ、ね、 面白いもんですね、はい、本当に。でもすごく本当に身近に感じられるので、
はい、
なんかあの優しい気持ちになる、はい、なんか、1年、はい、いろいろとちょっとね教えていただきたいと思うんですが、はい、さて、西尾先生の登場は奇数月の第3金曜ですので、はいはい、今度は7月の17日になるんですよね、
はいはい、
でそのテーマが西宮の民話騙し騙され民話の中で活躍する生き物といえば、まあ、タヌキとかキツネとか、ね、
はいはい、
騙されるんでしょうね。
騙されるんでしょうね。
騙すこともあるんですよね、こっちが。
あのね、ありますね。こっちが騙して成敗する場合もありますけどね。
はい。まあ、騙したり、騙されたり。
はい。
はい。なんか、楽しくて、ちょっぴり悲しいお話も登場してくるということなので、はい、どんなお話になるんでしょうね。西尾先生のメッセージもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして、第4金曜は、ゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。来週の5月22日は向こう川モルックマメシーバーの内藤平さんをお迎えして、モルックで西宮から世界へと題してお話を伺っていきます。でちょっとしたこれゲームなんですけど、
はいはいはい、
ね、すごいですよね。もう世界へということなんで、うんうん、こちらもぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、はい。いやでも本当にあのなんか神様とか仏様っていうとなんか遠い存在でね、なんか崇めなくちゃとか、なんか悪いことしてたらもう懲らしめられるとか、なんかそんな存在だと思ってましたけど、今日の話を伺ってると本当にあの民話の中に登場する神様仏様はとてもあの距離が近くて、
はい、
何でもありみたいな。
昨日一昨日ね雷すごかったですけど、
はい、すご
かったね、あの時も本当にね雷小僧が落ちたんちゃうかというような、うん、で中にはですね、うん、落っこった雷小僧をですね井戸の中に閉じ込めて、でもうここには雷落とせへんか言って、うん、あの小僧に約束させてで天に返したっていう、ね、そんな民話もありますので、
そしたらもう雷は
そこの場所には落ちないと、
はい、
雷小僧さんがね、うん、はい、ご用あの成敗されてお説教されるという寺のお坊さんに、
いや
そんなものあります。
面白いお話、これからもね、はい、またまたいっぱいお話をいただきたいと思います、はい、ということで今日は、民族学研究者の西尾芳美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。